デンタウンカフェ On 76.9 FM デンタウンカフェ。
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口について様々な情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳佐々木歯科医院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして、今日もフィットネスナチュレの天川さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日のご質問なんですけれども、
はい、ありがとうございます。
何年か前に塩歯磨きがいいという話がありましたが、うん、最近は全く聞かなくなりました。そんな折知人に塩歯磨き案外いいよと勧められました。私にその気はありませんが、実際のところ塩歯磨きって効果あるんですか？あと重曹うがいというのもあるそうですが、それについてもご存知でしたら教えていただきたいです。
は
い、
まずその塩歯磨きっていうのは塩が入っている歯磨き粉での歯磨きなのか、それとも直接塩を、昔聞いたことないです、塩を歯ブラシにこう本当に塩ね、あの専売公社で売ってるようなああいう塩をやってっていうのもあったんですよ。でまずあの塩の歯磨きは、要するに塩の粒子を使って、歯磨きをするっていう意味での効果はないわけじゃなくてあります。だけど一つ気をつけてほしいのはやっぱり塩なので血圧の高い人とか、
そうですよね、
そういうのには向かない、うん、それとあと塩入り歯磨き粉による歯磨きね、それは別にやってもいいし、やだから効くっていうのはないですね今のところ。
あ、塩の効果は全くない？
うん、ないですね。
そうなんですね。
だから塩歯磨き粉だからいいわけじゃなくて、多分歯磨き粉で歯磨きをするからいいんですよ。
あ、なんとなく塩って殺菌作用があるので歯槽膿漏とかそういうのに効くんじゃないかって思うんですけど、うんうん、
で多分ね、その腫れてるところに対して塩をつけると、あのなめくじに塩をつけるとさ、こうシュッになると、そういうイメージなのかな。だからイメージがちょっと先行してるのかもしれないね。
なんとなくね、
なんとなく
ね。そうですね、イメージいいですよね、
うん、だから塩のイメージっていうのは確かにいいんでしょうけど、でも実際じゃあその他と比較してね、
うんうん、
明らかに有意差があって塩の方がいいよっていうデータが出てるかっていうと、なかなかそういうのはないんですよ、うん、だからそういうところって、例えば体鍛えるのも同じだよね。例えばこういうトレーニングだといいとかって、あの周期ごとにいろんなあるじゃん、ダイエットもそうだけどあるじゃないですか、
流行りがね、
流行りが
ありますあります。
流行りすたりって決して悪いことじゃないと思うし、そういうの乗ってみるのも一つの方法だと思うんだけど、はい、例えばただ変わんないのはその基本的な体のこう作りっていうか、そこをあのちゃんとするっていうのは同じじゃないのかなと思いますよ。
そうですね。
例えばあの加圧トレーニングって聞いたことないです
か？はい、あります、はい、
あれだって同じようなっていうか悪いことじゃないと思うんですよ。だけど目的がちょっと違うと思うんですね、
うん、
私両方やったことあるんですよ。加圧もやったことあるんですよ。でも今はもうやってないんですけど、っていうか加圧のあのあれだよね、はい、一番最初に俺石井スポーツで買ったよね、
はい、私加圧の免許持ってるんですよ。
あ、いろいろやってらっしゃるんですね。、
はい、でもまあそうですね、加圧、でもあのその先ほど言ったそのダイエットですよね、あの皆さんいろんなダイエットしてるんですけど、単純な皆さんまあ当たり前ですけど分かってると思うんですけど、ダイエットは入ってくる取る量と出る量だけなんですよ。
そうだよね、
はい、でなのでその時に例えばなんか一食分何かに置き換えるっていうダイエットがあったり、
うん、
で、ね、スポーツ、はい、してなんかこう動いて消費させるっていうダイエットがあったり、
う
ん、それ全て大体理にはかなってるんです、
うん、
ただみんななんでできないか、うまくいかないかっていう話になってくると、実はですねダイエットの中で、一番その、一番こう消費、結局は消費すればいいわけですから、取っても消費すればいいので、うん、なので消費するんですけど、皆さんこう運動するとすごい消費がなるんじゃないかと思ってると思うんですね、
はいはい、汗もかくし、
まあ、汗もかくし、うん、その通りです、うん、でも実はですね、その一番一日に使う量っていうのが大体決まってるときに 70% ぐらいは基礎代謝と言われてるんですよ。
へー、
で あと 20-30% ぐらいのところが、例えばその運動したりとかっていう感じで、あと 10% がその他、まあ、いろんな何かをやったのかもしれない。なので 70% が実は基礎代謝なんです。 であればですよ、あのその基礎代謝の 70% のところをもう少し上げてあげた方が効率いいとも思いません？
そうですよ ね、
この 20-30% を頑張って上げるよりも、
う
ん
そうですよね、
70% のところを頑張ってやった方がいいですよね、うん、でその基礎代謝を上げるためには何が必要かっていうと、単純に、体がいつも熱くなってこう燃えてる状態にすればいいんですよ。極端な話をすればですけど、そのためには血流が良くなきゃいけない、
うんうん、
で血流良くなるためには姿勢が良くなきゃいけない、筋肉も硬くちゃダメだっていう風な話になっていくと、要は姿勢がいかにいいかっていうことがいかにその基礎代謝を上げることができるかっていうことなんです。そうすると寝てる間でも痩せるんですよ。
寝ながら痩せる、
いやそれがそうなんですよ、はい、あの例えばじゃあ基礎代謝を上げるとき一番最初に手っ取り早い方法は何かっていうと、例えば加圧もそうなんですけど、太い筋肉を鍛えるのが一番早い、手っ取り早いんですよ。
うん、
だから太い筋肉、例えば足、大腿、四頭筋とかね、あとここら辺の筋肉ね、うん、これを鍛えると基礎代謝はボンと上がるんですよ。例えば何もしなくても毎日1500キロカロリー基礎代謝で消費してくれたらば、1450キロカロリーしか取らなければ50キロカロリーずつ減っていくわけじゃないですか、
はい、
でそれそういう仕組みなんですよ。
うーん、
だから基礎代謝上げるっていうのはこうやって息してるだけでも基礎代謝ってカロリー消費してるんですよ。
そうですね、はい、そうなんですよ。食べてるのも実は食べるじゃないですか、はい、1キロの例えばステーキ、まあ、500グラムのハンバーグを食べるとして、500グラム食べたから500グラム太るわけじゃないんですよ。
はい、カロリーで、ね、
400いくらしか本当太らないんです。あと消費されてる状態なんです。
あ、食べながらなんかこう汗出てきたなっていうのはそれは燃えてるってことですね。
あの熱いもの食べると汗出る、
はいはい、
それも、うん、発汗作用あるでしょ、はい、で発汗作用を出すのに例えばいろんなものがあるじゃないですか。だからそういうのだって基礎代謝を上げることにもつながるし、例えば糖質カットって聞いたことないですか？
ありますね、ビールでもありますよね。
そうそうそう、だから糖質カット、最近流行りの糖質カットもそこら辺からいくと理にはかなってるんですよ。
ああ、
うん、
面白いですね。面白いですよ。ためになりますね。さて、この番組でお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。